福音するには同志がいいか考える30のこと。その1、あなたは心のどこかで福音を狙っている。私は福音社員だろうか。時々自分でも自分の気持ちがわからなくなることがあります。福音社員ような近くないような中途半端な気持ちです。ずばり言い換えましょう。あなたは今心のどこでもこのことを福音社員と考えています。そのことはこの記事を読んでいるからです。この記事を読むのはこのどこかでもこのことを福音を考えている証拠です。もし福音を全く考えていないなら、そもそもこの記事を読むことはないはずです。こうした記事を見せても読もうと思わず読み飛ばすはず。福音社員気持ちがあるからこそこの記事が気になって読んでいます。福音社員気持ちはまだまだ小さいかもしれません。しかし、すでに第一歩が始まっています。あなたは今心のどこでは我々が人のことになって福音の願いを探している。本音では元々の福音の願いを持ちがある。だからこそこの記事を読んでいるはずです。福音社員にもかかわらずその気持ちを放置したままでは幸せになりません。さあ、自分の正直な気持ちに気づきましょう。自分の本音に気づき幸せな人生は言うのではありませんか。あなたは今福音の願いを見せようと希望を探しているはずです。正直な気持ちという言葉にしたのが幸せになることです。心の奥で福音をやっている自分がいることに気づく。福音するのはどうすればいいか考える30のこと。その2、福音をするなら結婚の前提にするのが基本。一般的に福音をするなら結婚が前提になります。結婚の前提にするなんて大げさと思うなら福音をやめた方がいいでしょう。結婚の前提としないで福音をするのは相手に失礼です。福音はお互いの人生に大きく影響する一大イベント。我々が人と呼び戻すのは気軽にできません。告白すると以上に記憶されます。以上、我々が人と元の関係に戻るのですから、2回目の交際は結婚が前提になるのが自然です。福音をするときは絶対相手を幸せにするという意味ないと強い覚悟が必要です。それはつまり結婚の前提に福音するという意味でもあります。福音の時に結婚の話をしなくても心の中では結婚の前提とします。結婚するつもりがないなら最初から福音をやめておくのが賢明です。結婚するつもりがないまま福音すると再び一切笑えることになります。同じ人と未来の笑いを経験するのはお互いにとって最悪で、何のために福音をしたのか分かりません。遊びの目的と誤解されても仕方ない。福音するかどうかは相手が結婚相手として正しいかどうかを考えることでもあります。福音は結婚を意識した上で考えましょう。結果として再び笑えることになる場合もありますが、福音時点では結婚を前提にします。結婚を前提にするなら福音の成功率もぐっと上がります。福音をするなら結婚を前提にする。福音するのはどうすればいいか考える30のこと。その3、福音は新しい恋人を作るより難しい。恋人が欲しい。そうだ、元恋人に連絡してみよう。そんな単純な理由で福音を考えるなら見直した方がいいかもしれません。福音をする前にしっかり心得ておきたいことがあります。福音は新しい恋人を作るより難しいと考えてください。以前付き合っていたのだから、謝れば簡単に福音できると思うのは大間違い。もちろん単純な変化があるなら、バレてすぐ福音できることもありますが、あくまで理由が単純な場合です。一般的な福音は2人の関係に大きな日が入っているため、当時までなくて険しい道になります。福音を果たすには、まず冷却期間から始まります。しばらく安全に連絡を取らない期間を作って、お互いを作る時間を作ります。自分に落ちがあるなら、しっかり謝ったり反省したりしなければいけません。強引にならないよう、常に相手の立場を考えた当時を心がけます。時間の労力もかかります。以上、失った信頼関係を取り戻すのは長い時間がかかります。そこまで努力したとしても、福音が失敗に終わることもあります。最悪の場合、総会を愛され、相手が二度と関わらないでほしいと、絶縁を宣言されることもあります。苦労の多い福音に比べ、新しい恋人をする方がまだ簡単と言えるでしょう。福音は、別れたことを後悔して、どうしてもその人でなければいけない事情があることにするものです。ただ、恋人が欲しいという感じで福音に挑むのはよくありません。福音に挑むなら、新しい恋人をする以上の苦労があることを覚悟しておきましょう。福音は、新しい恋人をするより難しいと心得ておく。福音するのはどうすればいいか考える30のこと。その分、初心に帰ることなく福音は不可能。福音を成功させたら初心に帰りましょう。福音は一から始まるべきではありませんが、一から始めようとする気持ちは必要です。あなたがその人と出会ったことをよく思い出してください。どこでどう出会いましたか。出会った時どんな接し方でしたか。どんなことを心がけていましたか。まだ相手に慣れていない頃は十分すぎると慎重な態度を心がけていたはずです。丁寧なことがないと相手の優しさを表現していたに違いません。相手に伝えるためならどんなことを喜んで心がけていたでしょう。相手を喜ばせるためならどんなことをやろうとしていたでしょう。2人の原点を思い出すことで大切なことが見えています。過去はなくなったわけではありません。過去はあなたの記憶に思い出して残っています。初心に帰ることで福音に必要なことがないも見えています。たった3分でいいのです。3分で人は変わります。目をつぶって出会った頃の様子を思い出し初心に帰りましょう。初心に気持ちになりますが、それこそ今あなたに一番必要です。出会った頃の記憶を思い出し初心に帰る。福音するのはどうすればいいか考える30のこと。その後、福音すると決めたらまず自分を褒めてあげよう。福音する。そう決めたらまず自分を褒めてあげてください。褒められることはまだしていないと思うかもしれませんが、すでにしています。福音の決断をしただけで十分褒めていることです。元々の素晴らしい点に気づくことができました。自分の正直な気持ちを見合い、バレたことを後悔したことを認めました。しっかり反省して、やり直す決意をしました。福音までに正しい気持ちになっていることを知りながら、その覚悟ができました。これはとても正直に生きていると思います。だから素晴らしい。もちろん最終的な結果はまだ分かりません。挑戦の結果、やはり失敗してしまうかもしれません。しかし、自分と正直に向き合った上で決断したことならきっとうまくいくでしょう。たとえ福音が失敗しても全力を尽くしたら後悔もないはずです。バレが間違っていた。やり直したいと考えるのも前進です。今はバレがままであっても、福音できればまた神の世界を救えます。あなたは重大な決断をしました。周りから反対されるかもしれませんが、実際に行動してみないとわかりません。福音すると決めたら自分を褒めてあげましょう。よく決断した。その調子で進め。と、自分の決断を肯定することは福音を正直させるために必要です。自分の褒めはますます福音のモチベーションになります。福音すると決めたらまず自分を褒める。福音するにはどうすればいいか考える30のこと。その6、栄養バランスの取れた食事は福音にも良い影響を持たす。福音の前段階として心と体のコンディションから整えましょう。まず取り組みたいのは食事です。食事を停止していませんか。食欲を満たすだけの食事になっていませんか。福音に食事の話があるのは自然に思えるかもしれませんが、想像してみてください。朝食を省く。食事のたまにおかしい。毎日カップラーメンや外食があり、食生活のあった状態では力だけだけでなく、健康も良いも精神によくありません。食はあらゆるパワーの源です。食事は少ない給与で最も基本的な場合の一つ。きちんと福音に立ち向かうならまず肉体的精神的な状態を整えること。肉体的精神的な状態を整えるためにもまず食生活の見直しが必要です。一概に外食やコンビニ弁当の悪いわけではありません。あくまで大切なのは栄養バランス。栄養バランスが取れているなら実はもちろん外食やコンビニ弁当も悪くありません。できるだけ健康につながる食事をとって体に栄養を行かせてください。食事の質が高ければ心も体も力になり元気になります。しっかり栄養バランスの取れた食事をとって心と体のコンディションを整えましょう。栄養バランスの取れた食事をとって心と体のコンディションを整える。福音するにはどうすればいいか考える30のこと。その7、余裕があれば実に挑戦していませんか。福音ではまず心と体のコンディションを整えることが必要です。食生活を見直し、できるだけ栄養バランスの取れた食事を取ることが大切です。さて、食事についてですが、余裕があれば実に挑戦していませんか。実には手間や時間がかかることを除けば多くのメリットがあります。代表的なメリットは次の5つです。メリット1、食生活のこと。実は自分で食材を選ぶ理由があります。栄養を考えながら食材を選ぶのは楽しいこと。正しく食材を選べば栄養バランスも取れて健康にもつながります。うまく料理を調整すればダイエットになります。メリット2、自分に合うになる。料理技術の向上は自分に合うの一つになります。料理の技術は一生やらずので覚えて損はありません。料理を通して健康の知識を深めるきっかけになるでしょう。メリット3、貯金しやすくなる。賢く食材を選べば食費を抑えて貯金にもつながります。貯金が増えれば心に余裕がないため、不運もメリットになります。メリット4、不運することもやらない。料理の腕があれば不運することもやらない一つになるでしょう。料理の状態を美味しい食事を踏まえたりというアピールをすれば相手を踏み返しやすくなるでしょう。メリット5、気分転換や忙しさになる。不運の悩みや寂しさも料理に集中していることが忘れられます。最初は面倒に思えてもだんだん楽しくなってくるでしょう。実は気分転換や忙しさにもつながります。実になんてしたことがないという人も実際にやってみると意外と夢中になるかもしれません。不運がきっかけになって実に挑戦してはいかがでしょうか。余裕があれば実に挑戦してみる。不運するにはどうすればいいか考える30のこと。その8、間違った自分に合わせは。不運では自分の魅力を高めるため自分に合わせはせません。料理教室、パソコン教室、映画教室、スポーツジム、セミナー、通信講座、中にはマンツーマン形式のものもあります。自分の魅力を高めることは不運の成功率を高めることに貢献します。しかし、自分に合わせは全て正解とは限りません。中には間違った自分に合わせが存在します。それはお金を返す自分に合わせです。例えば、自分に合わせで毎月8日になっている。もしくは借金をしながら自分に合わせをしている。いくら自分に合わせはやりやすいです。確かに不運で自分に合わせは有効ですが、適度があります。金銭感覚が欲しい、無計画なお金の使い方をしていると思われても仕方ありません。自分の内閣と自慢げな話でも相手には魅力的な人ではなく、同時性のある人を見つけるでしょう。本当に金額的な効果がないようですが、どうしても印象が進まされます。特に金銭感覚が悪い印象を与えると、不運から結婚の印象も厳しくなります。誰でも金銭感覚が欲しい人との結婚は避けたいと考えます。他に進む方法がないか検討してみましょう。 この方もいいですが、最新のことなければ中古のことで済ませられます。スポーツに頼らなくても近所を巡るすれば彼は不要です。自分に気持ちや精神を取り入れたい。自分に妥協するのはいいのですが、南にお金を使いすぎるのは要注意です。お金の高いすぎる自分に妥協は十分注意する。復元するにはどうすればいいか考える30のこと。その9、貯金額と復元の成功率はある程度関係している。復元をしなければ貯金をしましょう。貯金と復元は無関係ではないかと思いますが、水面下で繋がっています。貯金をすることがないのか。それは心に余裕が出てくることです。お金は心に余裕を持たせ精神安定剤のような効果があります。貯金はなくて困ることがあっても、困ることはありません。貯金があれば、今となった時に融通が利くので、行動の態度も余裕が出るようになります。大事な場面で起こったり、プレゼントしたり、など、貴重なチャンスを十分に活かせるようになります。結果として、復元の成功率も上がるようになるのです。貯金などは直接的に関係していなくても、間接的に関係していると考えていいでしょう。闇雲に貯金するはよくありませんが、少なくとも、若い時点により暮らしをしたいことです。もちろん、自分の中の必要な投資にはお金を使うべきですが、無駄な支出は避けましょう。生活を見直して、無駄な投資ならば見直しましょう。貯金に才能は必要ありません。貯金に必要なのは努力です。努力さえすれば貯金は誰でもできます。収入が少なくても、支出を抑えれば貯金も増やせます。そうとあればできるだけ行動は早い方がいい。明日から貯金を始めるのではなく、今から貯金を始めましょう。早く行動を始めた方が早くお金も貯まります。ある程度、貯金を増やして、心に余裕を捨てておく。復元するにはどうすればいいか考える30のこと。その10、復元では時間が解決すると思わないこと。日常では時間が解決するという場面があります。痛みを感じても時間がかかれば自然と気持ちが収まっています。怪我をしても時間がかかれば自然治癒力によって回復できます。世の中にはじっとしているだけで解決する状況があるのも事実です。もちろん復元でも時間がかかれるという状況があります。例えば冷却期間です。割れた直後は興奮や嫌悪感でいっぱいですが、しばらく時間が経つとだんだん収まります。気持ちが落ち着けば冷静に反省できるようになります。復元によって時間は強力なものです。しかし復元で時間が解決する範囲は限定的です。時間が過ぎるのを待つだけで復元できると考えるのは誤解です。時間が経つだけでは復元はできません。時間が経つと相手の気持ちは完全に離れるかもしれません。じっとしているだけでは復元のタイミングを逃してしまうでしょう。あまり長期間になると相手の新しい誤差を始める可能性もあります。復元において時間は強力なものですが、すべて解決しているわけではありません。時間が過ぎるのを待つだけでは復元できません。復元の決め手になるのは行動です。まさかではなく、ふさわしい時期であれば行動を始めることが大切です。時間が解決するという言葉を信じて本当にじっと待つだけでならない。復元するにはどうすればいいか考える30のこと。その11、以前の友人に復元の相談をするとき、よくある現状は、以前の友人に復元の相談を持ちかけることもあるでしょう。元々の気持ちに対するのは、性別な同じ人の方が気持ちを分かりやすいだろうと思います。優しく親切な人なら喜んで相談に乗ってくれるでしょう。相談相手に同じ意見があれば、自分の相手の交えて話を聞かせてもらえるはずです。もちろん、以前の友人に復元の相談をするのはいいのですが、このときよくある現状があります。その相談相手と連絡関係に発展してしまうことです。復元の相談をしたとき、相手が親身に相談に乗ってくれると、だんだん親密な関係になります。相手もあなたが悩んだり、悲しんだりしている様子を見ている人形が出てくるでしょう。相談に接する回数も増えると、だんだんこないことを引き寄せられ、ますます親しい関係になります。最終的に復元の話は、あたり前に相談相手と連絡関係になってしまうのです。このパターンは珍しくありません。学生時代、出演者初代性の友人に相談したところ、その人とこんなになった状況を見たことがあるのではないでしょうか。もちろんそういう展開になってもいいと考えられないのですが、望まない人もいるでしょう。あくまで純粋な復元の望むなら相談相手は異性の友人ではなく、同性の友人を選ぶ方が安心です。純粋な復元の望むなら相談相手は異性の友人ではなく、同性の友人を選ぶ。復元するにはどうすればいいか考える30のこと。その順に、いきなり恋人のポジションを狙ってはいけない。連絡を取り合うようになったとき、よくある失敗があります。いきなり恋人のポジションを狙ってしまうことです。久しぶりに連絡を取り合うようになれば、小さいながらも復元の方を実感できるでしょう。しかも相手が誰でも付き合っていないと分かればチャンスがある。早く復元したいという気持ちも分かります。しかし、焦ってはいけません。もちろん最終的には恋人のポジションを狙いますが、最初からボスになるのは良くない。いきなり恋人のポジションを狙うと焦ったり、ボンになったりする印象になりやすくなります。急に親密な関係になろうとすると、恋が生じやすいため、余計な誤解が混ざってしまいます。言動を超えると、そうかと思われても仕方ありません。では、最初はどんな関係を目指せばいいのか。まず、目指したいのは対等な友人関係です。あくまで最初は友人として接します。お互いの関係も同期関係になるようにできるだけ対等を目指しましょう。対等の一段ずつ上がっていくイメージが大切です。そうすれば、失われた信頼関係も少しずつ取り戻しやすくなります。友人関係としてどんどん親密になっていけば、あるとしたら恋人関係に昇格できるチャンスになります。いきなり恋人のポジションを狙うのではなく、対等な友人関係から始める。復元するにはどうすればいいか考える30のこと。その13、復元を申し込まれてもすぐ返事をしない。最低でも3日間は考える時間をつく。例えば今すぐ復元に予定したくても返事を待ってもらった方がいいでしょう。すぐ返事をすると勢いの復元を出しやすくなるからです。嬉しい感情で心が揺さられているときは視野が狭くなり聴力が低下しやすいです。感情的な決断は後悔を招くこと。間違った判断決断をしないためにも落ち着く時間を過ぎましょう。復元を申し込まれても最低でも3日間は返事を待つのが大切です。3日間もなっていたら嫌われると思うなら相手がその程度しか愛されていない証拠です。3日間程度で冷めた感情なら最初から復元しない方が賢明です。本当に愛されていないなら3日後から1週間でも2週間でも同じ愛情のままなってくれます。最低でも3日間は返事を待ってもらい頭を冷やしてじっくり考えましょう。本当に復元していいのだろうか。相手は本気だろうか。復元したらどんな交際になるだろうか。様々な可能性を考えた上で最終的に結論を出しましょう。結論を出すまでに時間がかかりますが、その結論の出し方は間違っていません。落ち着いて考える時間があった方が間違った復元を避けられます。復元を申し込まれてもすぐ返事はせず、最低でも3日間は考える時間をする。復元するにはどうすればいいか考える30のこと。その14、久しぶりにメールを送るなら送信時間に注意すること。久しぶりにメールを送るなら送信時間に注意しましょう。一番最近時間帯は深夜帯です。我々が人のことを考えていると深夜にメールを送ってしまうことがあります。時間帯なんて自由でいいではないかと思うかもしれませんが、むしろ重要なポイントです。夕方や朝夕ならまだいいのですが、深夜にメールが来る場合は驚くでしょう。メールの送信時間が非常識な時間帯だと相手は様々な事情を考えるでしょう。なぜメールの送信がこんな様子なのだろうか。寝つきが悪いのか。昼夜逆転の生活を送っているのか。自分のことを思い出したのが様々な深夜だったのか。心配させるためにわざとなのか。どういう余計な不安を与えるようになることは変わりません。久しぶりに元に来るメールを待っても、自然な送信時間が気になり対応を失うように受け止めにくい可能性があります。久しぶりにメールを送るなら、常識的な時間のことができましょう。おすすめは日中です。そこから明るい時間帯にメールを送った方が相手は驚きつつも、冷静な思考でメールを読んでくれるでしょう。返信を考える時間にも余裕ができます。タイミングが良ければ、当日中に返信してもらえるかもしれません。久しぶりにメールだからこそ、普通の時間帯を意識しましょう。久しぶりに送るメールは日中を行われる。復元するにはどうすればいいか考える30のこと。その15、久しぶりにメールでは返信の調整する終わり方をしない。久しぶりにメールを送るとき、メッセージの終わり方に注意があります。返信の調整する終わり方をしないという点です。返信の投与するメールの終わり方はあまり印象が良くありません。もちろん、ポイントですが、お仕事は順調ですかという例ではないのです。疑問点のことですが、あくまで挨拶や気の向くの判断に返信を調整するものではありません。しかし、返信をお待ちしています。必ず返信してください。などの条件がやめた方が賢明です。相手の立場に立って考えてみましょう。元に行くから久しぶりのメールでいきなり命令されると誰でも言い気がしません。だから、誰かちょっと連絡を取りたくないと思う人もいるはずです。必ず返信させたいという相手の論理さが感じられるため、もやもやした気持ちになるでしょう。返信を調整する相手は、印象を与えやすくなり、復元の一歩から続きやすくなるのです。メールは相手から共演する仕組みからのおすすめです。これからもお仕事になってくださいね。どうかは成功を祈っています。新しく作ったメールは以上です。つい返信したくなるようなメールの相手の方が返信してもらいやすくなります。メールは以上送信することを見せません。人との注意を払った上で送信しましょう。返信の調整するメールを行わない。復元するにはどうすればいいか考える30のこと。その16、久しぶりに送るメールは参考で。久しぶりに送るメールは基本的に自由です。返信の調整しないこと、なかなかできないこと、この点さえ注意すれば、あとは10、反省に向けてもよろしい。思い出に向けてもよろしい。自分らしい内容で送ることもよろしい。しかし、ならば自由すぎたことどんなようなことがわからない人もいるはず。そんな人は参考になる事例を紹介します。久しぶりに送るメールの事例。こんにちは。突然ですが、覚えていますか？以前に愛をしてもらった名前です。お元気ですか？あれからもう2人も経ちますね。ふと思い出して懐かしくなりメールしました。あの子のことは、いろいろ反省しながらも素敵な思い出の一つになっています。これからも頑張ってくださいね。もし迷惑なメールでしたらごめんなさい。あくまで参考です。このまま参考ではなく、自分らしさが出るように言葉を練習してみるといいでしょう。絵文字を加えると雰囲気が柔らかくなり、相手も返信しやすくなるでしょう。久しぶりのメールを参考にする。復元するにはどうすればいいか考える30のこと。その17、相手の返信がある前に連続メールを送らない。メールの中で注意したいのは連続メールです。だんだん仲良くなっていく手前があると気持ちが高揚しやすくなります。もう一度伝えたいという気持ちが強いと自分を抑えきれなくなる。 そんなときつい調子に乗って相手の返信がないメールを送りがちです。もちろんメールを送った後、最後に知ったことを思い出したら相手の返信がないメールを送るのもあります。あくまで補足という意味のメールなので迷惑にはならないでしょう。しかし、事情があるわけでもなく、連続で送るメールは控えた方がいいでしょう。相手はどう感じるでしょうか。送られてきたメールの返信をする前に次のメールがやってくるとどうでしょう。ちょっと待ってほしいと思い少し困るに違いません。相手から早く返信してほしいと知らされているように感じます。さらにメールが3通も4通も連続でやっていると驚くと驚くとして恐怖を感じるに違いません。一方的で押し付けがしい印象があり、そうかのような雰囲気が出やすくなる。されどころか、嫌われやすくなります。不運したいなら常に相手の立場を考えるようなションです。今、相手の行為を抑えたくても連続してメールを送らないこと。コミュニケーションはキャッチボールが大切ですから、メールもキャッチボールが大切です。相手の返信がある前に連続でメールを送らない。不運するのはどうすればいいか考える30のこと。その18、メールの悪口では相手の心を動かせない。どうメールを送ればいいかわからない。そんな機会になるのがメールです。書籍、雑誌、インターネットなどは参考になるメールのメールも見かけることがあります。もちろんビジネスはメールのテンプレートとしてそのまま使うケースがあります。ビジネスは余計な情報不明な様式です。情報不明なことや簡潔な内容を進めると似たようなメールになりがちです。著作権に触れない余裕を分散され書き換えれば同士の範囲でレールの丸口が一般的になっています。しかし、心が関係する場面では違います。心が関係する場面ではレールの丸口ができてもしない方がいい。レールの丸口では相手の心を動かせません。消しまっている上、どこかで見聞きしたことがあるという雰囲気があります。それどころか不自然な様子が対応します。レールのそのまま使うと新しい文章になってしまうからです。相手はすぐレールの参考にしたなと見るでしょう。どんなに美しいことでも解決したことだと見られたら感動することが期待されます。心が関係するレールではレールの参考にしつつもできるだけ自分の言葉で表現すること。世の中にあるレールはあくまで参考です。レールの参考にしつつできるだけ自分の言葉で表現することを意識しましょう。自分の言葉で表現するから相手の心を動かせます。心が関係するレールではレールの参考にしつつもできるだけ自分の言葉で表現する。不変するのはどうすればいいか考える30のこと。その19、送信先を間違えたふりをして不変を止めかすテクニック。不変のテクニックの一つにユニークな方法があります。送信先を間違えたふりをしてメールを送るということです。相手と何度かメールをしているときわざと送信先を間違えたふりをしてメールを送ります。メールの内容は元恋人の存在が気になっていることを先に確認しないようにします。はっきり相手の名前は出しません。メールの直接的な表現はさて不変を止めかすようにします。最近頭から離れないよ。以前の私は違う。大丈夫だよね。考えるだけでドキドキして胸が締め付ける。相手は急に分からないメールが届いて困惑するでしょう。後から送信先を間違えたという社内メールを送ればさほど迷惑にもならないはずです。メールを読むと相手はもしかすると自分のことではないかと思うようになります。うまくいけば相手の気を引くことができ、不変の社内を作るきっかけになるでしょう。ただし、これは上級テクニックです。詐欺ない表現にはセンスが必要であり、タイミングも難しい。あまり上手に不変を止めかすと、逆効果になるリスクもあります。自己責任の上、状況が許すなら試してみる価値があるでしょう。不変するのはどうすればいいか考える30のこと。その20、せっかちな人は誤った行動に注意したい。あなたはせっかちな性格ですか。ビジネスならせっかちな性格は生かし方を工夫すれば強力な一歩になります。仕事で行動が早いと結果も早くなりやすくなり成長も早くなります。スピードが早いと信頼関係の構築もスムーズになります。事実成長する人の企業もスピードがあるという共通点になります。しかし、いくら自分がせっかちであっても不変ではどこに見せないことをお勧めします。不変でどこにせっかちな性格を出すと誤った行動の失敗を招きやすくなるからです。せっかちな人はその性格上、後者の誤りになりやすい傾向があります。データ期間中であるにもかかわらず、つい連絡を取ってしまう。相手からのメールの返信が遅いと嫌がらせしまう。デート中も相手のペースを考えず早起きになりやすい。本人に悪いはなくても相手が深い、迷惑、ボンと感じたら嬉しいです。せっかちは正しい生活ですが、生かした方が誤ると不運の妨げになります。せっかちの時間があるなら不運ではできるだけ表に出さない喜びを得ておきましょう。むしろ余裕を持った行動を行うような不運ではプラスになります。せっかちな生活が満ち切れず表に出そうな深夜、仕事など別の分野で発揮しましょう。せっかちな生活を直接不運に見せない。不運するのはどうすればいいか考える30のこと。その11、久しぶりの再会では焦点に注意する。久しぶりの再会では焦点の対応に注意しましょう。自分と相手の違いの焦点の中で不運の成功率も変わります。久しぶりに会ったことが変わったところを見てほしいと思って、自分が焦点の言い方になるかもしれません。もちろん難しい場面ではより詳しい人の焦点を持って物事を決める方がスムーズになります。しかし、自分が不運の後押しをする場合は相手の焦点の譲るのが賢明です。不運を実現するためには相手の行為を持ってもらわなければなりません。不運を申し入れた人は何やそうなことを言っていると誤解にしそうになるでしょう。常に相手の立場を考え、会議にするようなことをする必要があります。不運の後押しをする場合は、事情がないかぎり相手の焦点の譲るような物事はスムーズに進みます。ただし、注意点があります。いくら相手の焦点の譲るとは約束がありません。相手の言うことができていると都合のいい人として扱われる可能性があります。相手の焦点の譲りつつ譲れないことでは、きちんと不運の後押しをする側ができるだけ相手の焦点を譲る。不運するのはどうすればいいか考える30のこと。その12、不運では話を聞く技術が重要。話を聞く上で勝てない3項のことは、不運するには相手と心の隔たりを見なければいけません。一度別れているため、冷めた関係を温め直すためにも相手の話を聞くことが大切です。不運では話を聞く技術が重要。いくら自分には原力がアップしていても話を聞く姿勢がないと相手は不運のためでしょう。しかし、実際のことは話を聞く技術は行いなさい。すぐ習得できるものではなく、様々な体験を一つしながら経験を積むことが必要です。もし話を聞く技術に自信がなければ、次の3つで徹底してみてください。話を聞く上で勝てない3項目です。1、適度に相手無論でじっとしゃべり聞いていると相手はきちんと聞いているのだろうかと不安になるでしょう。たとえ真剣に話を聞いているつもりでも相手を不安にさせる気方はよくありません。うん、そうだね、ないことという一言があるだけで会話の流れはスムーズになります。2、話を最後まで聞いてから返事をする。相手の話を聞いているのはよくありません。きちんと相手の話を最後まで聞いてその内容を踏まえて返事をするようにしましょう。丁寧な会話のキャッチボールができるように落ち着いた会話がしやすくなります。また、勘違い、言い間違い、聞き違いも防ぎやすくなります。3、できるだけ肯定する。相手の話はできるだけ肯定しましょう。もちろん重要なことに誤解がある反応も必要ですが、小さなことなら聞き離す余裕を持ちたい。少し違うなと思うことがあっても重要であればできるだけ肯定します。以上、3点のことだけを徹底するだけで話を聞く技術は飛躍的に向上すると言っても過言ではありません。たくさん心がけるのは大変ですが、3つだけは難しくはないでしょう。不運の話し合いでは適度に相手上手、話を最後まで聞いてから返事をする、できるだけ肯定する、のみつを徹底する。不運するのはどうすればいいか考える30のこと。その13、再会の時エンジンも変わらず、あんなしなんなしなんとは。元恋人と久しぶりに再会するとき、どんなしなんなことがありますか。再会の時エンジンも変わらず、あんなしなんなしなんとは。それは相手がプレゼントされたものを見つけていくことです。例えば、アクセサリー、時計、香水などです。一見すると、プレゼントされたものを見つけるのは、今以上につながりやすいと思うかもしれません。以前もらったプレゼントを大事にしている様子を見せれば、普通はプレゼントをしてよかったという反応をするでしょう。もちろん、喜んでくれることもあるでしょうが、不運の場合、少し事情が変わります。実際は複雑な気持ちになる人も多いはずです。相手の立場になって考えてみてください。すでに会の関係は終わっています。にもかかわらず、自分がプレゼントしたものを今に見つけているならば、少し不自然に映るでしょう。大事に持っているのは、嬉しい反面、遠回しに未練がある、不運したいというニュアンスに感じるかもしれない。久しぶりの再会は印象が大切です。確実に不運の望むなら、誤解を早く見出したのは避けた方がいいでしょう。相手からプレゼントされたものが気に入っていても、あえて見つけていかない方がいいでしょう。見つけるものは相手と無関係のものなんです。久しぶりの再会は相手からプレゼント不運の成功率を上げるキーワードは結婚。不運は結婚の前提としてするのが基本です。別れた人と呼び戻すのは大きな勇気が必要です。同じ失敗を2回も繰り返すのは答えにとって苦しいだけでしょう。交際がお互いの人生が安定するため不運も慎重になるのが普通です。したがって不運はその人と結婚するつもりであろうとするのが一般的です。さて、結婚の前提として不運をするなら結婚の前提としているという表現が必要です。言わなくても別れたろうという考えはよくありません。思っていることはきちんと言葉にして伝えなければ相手に伝わりません。もし状況が許せば不運の話し合いの時きちんと伝えておくといいでしょう。結婚の前提に不運したい。はっきり言えば相手は驚くでしょうが、少なくとも本気であることは伝わります。今度こそ幸せにする、もう間違いは繰り返さないというニュアンスも伝わる。誠意を見せるんでこれ以上の仕事はありません。結婚というキーワードを出せば不運の成功率もあるのです。不運の話し合いの時状況が許せば結婚の前提としているという表現をしておく。不運するのはどうすればいいか考える30のこと。その15、別れていた間に付き合っていた人の話は避けるのが賢明。別れていた間相手は別の人と付き合っていたこともあるでしょう。別れてしまえば誰と付き合っても10、別れていた間相手が別の人と付き合っていたことを知れば興奮できたくなるかもしれません。何がきっかけで付き合い始めたのか、どんな人だったのか、相手はどんな仕事をしている人だったのか、どんな付き合い方をしていたのか、なぜ別れたのか、もちろん表面的な話はありませんが、深い理解度まで知っておくのは要注意です。無理やり聞き出そうとするのは出口になりません。相手が別れていた間相手と付き合うと自分には関係のないこと、 近いことまで追い詰めると相手の気分を悪くさせることがあります。気になったとしても知らなかったよ、そうだったのねと軽くなる姿勢がいいでしょう。気になる気持ちをぐっと捉えることも大切です。ましてや近くに関する話題はタブーです。私より印象だった。どちらのお金持ちだったの？私と付き合っていたと聞かれてどちらが幸せだった？自分の会話に反応すると自分との交際と比較しなしです。勝ち負けはそったところでもです。つまらない人は相手を連絡させます。このことだけは自分が誰かと付き合っていた場合でも同じです。バレていた間、自分が別の人と付き合っていたとしても話をするには要注意しましょう。他の性の話をすると、不運の妨げになることがあります。あなたの方が良かったと褒めるつもりでも少なからず自分の印象があります。不運のリスクになりやすいため、不安にさせておくのが賢明です。バレていた間に付き合っていた人の話はお互いできるだけされる。不運するにはどうすればいいか考える30のこと。その26。自分だって直しつつで割れた後の不運は可能なのか。自分だって直しつつで割れた後の不運は可能でしょうか。もちろん可能性はあると考えていいでしょう。相手は本人のままれたことになるため、まだあなたに言えない感情が残っている可能性があります。ただし、常に不運できるかどうかは別問題です。一方的な直しつつに言われた方は正義に欠けています。記録しない予想に言われた方は、不運には険しい印象になるでしょう。普通に謝って反省するだけでは済まない場合が多い。不運するにはまず突然直しつつになった理由を説明することが必要です。適当な嘘で話すのはいけません。嘘で話そうとしても相手に言われ余計に不信感が増すでしょう。その上で失った信頼関係を少しずつ取り戻していく必要があります。急に一方的な行動で言われたわけですから、常に前科があります。もう直しつつなんてしないと言っても簡単には信じてくれないでしょう。小さな約束をしつつ守っていくことがやり直しです。デートの時間には遅刻をしない。立ち仕事はなく正直な姿を見せる。小さな悩みでもきちんと相談する。相手の話を親身になって聞く。嬉しいことは一緒に喜び、悲しいことは一緒に悲しむ。最終的にはあなたしないです。じっくり時間をかけて信頼関係を取り戻していけば不運のチャンスはあります。自分だって直しつつで言われた後の不運にも希望を持って挑む。不運するにはどうすればいいか考える30のこと。その17。不運ソングには不運を応援する歌詞が詰まっている。音楽を楽しむなら不運ソングを聴いてみてはいかがでしょうか。恋愛ソングや自然ソングは有名ですが、世の中には不運ソングという歌もあります。不運ソングには不運を応援する歌詞が詰まっています。元の関係に戻りたい時の繊細な歌詞を聞くと心が共鳴します。聞いているだけでやる気や元気が出たり、勇気や自信をもらったりできるでしょう。不運なら生理的にまで不運ソングからパワーをもらってみてはいかがでしょうか。友人から応援された時もパワーをもらいますが、不運ソングから応援されるのも正直なパワーをもらいます。カラオケでも生きる場合は不運したい気持ちが移動するに違いません。音楽はあなたの味方です。心が折れそうな時に励ましてくれる存在になってくれるでしょう。心が不安定な時こそ音楽の力が有効です。探し方は簡単です。不運ソングというキーワードで検索すれば、世の中の大変なことがたくさんの曲が見つかるでしょう。早速、今から自分に合った不運ソングを見つけに行きませんか。不運ソングからパワーをもらう。ガンコな人は不運カウンセラーによっても失敗しやすい傾向があります。カウンセラーがアドバイスされてもそれは違うと否定をする。せっかく素晴らしい計画を提案されてもうまくいかせないと思って信じない。こうした方がいいのではないですかと改善を提案されてもそんなことはないと拒否をする。いくらプロのカウンセラーでも相談者がなくては意味がありません。カウンセラーを頼むならまずしっかり素直になっておきたい。カウンセラーのアドバイスはしっかり話を聞いた上でのアドバイスなので有益です。まず自分にアドバイスを受け入れる姿勢がなければいけません。自分はガンコな人の話を話したり、などの時間がある人は特に注意した方がいいでしょう。何の人であっても不運したいなら素直になりましょう。その頑固なバレた原因になっているかもしれません。バレた人との関係を改善する前に自分の頑固な性格を改善することが先かもしれません。せっかくお金を支払って相談するんですが、どんな話でも一度全て受け入れる姿勢が大切です。反発のある意見でも一度素直に受け止めることで納得させることも見つかります。頑固をやめるだけで不運の成功率になると言っても過言ではありません。不運関係に相談するときは何の人であっても素直になっておく。不運するにはどうすればいいか考える30のこと。その19。バレた原因を理解していないか。なかなか不運がうまくいかない。そんなときもう一度バレた原因を直してみてください。なかなか不運がうまくいかないケースにバレた原因の問題が関係している場合があります。例えば自分はバレた原因はお金を無駄だと思っていても相手は別の原因を考えているかもしれません。この場合バレた原因を改善してもそもそも相手が原因が検討しないならまた別の解釈になります。バレた原因を解消しているにもかかわらず相手が取り合っていないという事態になるのです。人間は思い込みをする生き物です。一度これだと思い込むと他の可能性が見えなくなることがあります。すでにあなたはバレた原因が分かっているつもりかもしれません。しかし本当にそれが原因なのかもう一度よく考えてみてください。バレた原因が一つだけではありません。いくつかの小さな原因が同時に影響している可能性もあるでしょう。付き合っていた頃の細かいことまでよく思い出しましょう。相手の態度が変わり始めたときを中心に思い出せばより正確な原因を見つけやすくなります。心を大きくしてこれも原因の一つではないかと考える余裕を持ちたい。きちんとバレた原因を把握するからこそ、多分の改善もスムーズにできます。バレた原因を解消していないかもう一度よく考えてみる。不運するにはどうすればいいか考える30のこと。その30。厳しいことで不運を断られても失敗しないこと。すべての不運がうまくいくとは限りません。残念ながら不運に失敗することがあります。優しいことで丁寧に不運を断られるのはまだいい方です。時は厳しいことで不運を断られることもあります。例えば人格を形成したり、態度を続けたりなどです。あなたの印象はいかがでもいい。不運するから死んだ方がまし。あなたは悪い顔を見られて気がする。こんな言い方をすれば誰でも不快になって当然でしょう。心が傷つくことを言われると頭に血が上り、高くなってしまいがちです。こういう寄せていた人が一転して暮らしを覚えるようになる。悔しい、許せない、仕返しをしてやりたい。異常な考えを受ける人もいるかもしれません。しかし、どんなに考えなくても仕返しをしてはいけない。確かに相手の言い方は不適切ですが、相手でやり返すと結局は相手と同じようになります。わざと相手が嫌なことをして断らせるのは安全な迷惑行為。場合によっては刑事事件に発展する可能性もあります。大きな事件に発展すれば自分の人生に嫌な傷が残ります。何度傷つけられるようなことまで断られても冷静になること。相手を恨んだり憎んだりしません。仕返しもしません。不運の失敗では相手が厳しいことを言われることもあります。仕方ないという一言を自分に言い聞かせ、次のステップに進みましょう。不運に失敗していかなくても絶対仕返しはしない。不運するにはどうすればいいか考える30のこと。まとめ。その1。心の奥で不運を狙っている自分がいることに気づく。その2。不運をするなら結婚も前提にする。その3。不運は新しい恋人をするより難しいと心得ておく。その4。出会った頃の記憶を思い出し、初心に帰る。その5。不運すると決めたらまず自分を褒める。その6。栄養バランスの取れた食事をとって心と体のコンディションを整える。その7。余裕があれば自炊に挑戦してみる。その8。お金を借りすぎる自分の意識は十分注意する。その9。ある程度時も増やして心に余裕を作っておく。その10。時間が解決するという言葉を信じて本当に立派なさなければならない。その11。純粋な不運を望むなら相談内では異性の友人ではなく同性の友人である。その12。いきなり恋人のポジションを選ぶのではなく相当な友人関係から始める。その13。不運の申し込まれてもすぐ返事はせず最低でも3日間は考える時間を作る。その14。久しぶりに送るメールは日中を心がける。その15。返信の統制するメールを送らない。その16。久しぶりのメールの例を参考にする。その17。相手の返信がある前に連続でメールを送らない。その18。心が関係するメールはメールの参考にしつつもできるだけ自分の言葉で表現する。その19。送信先を間違えたふりをして、不運を飛び出すメールを送ってみる。その20。せっかちな性格を直接不運に見つけない。その21。不運の後押しをするならできるだけ相手に焦点を譲る。その22。不運の話し合いでは適度に相手を話を最後まで聞いてから返事をする。できるだけ肯定する。のみつを徹底する。その23。久しぶりの再会では相手からプレゼントされたものを見つけていかない。その24。不運の話し合いの時、状況が許せば結婚を前提としているという表示をしておく。その15。笑っていた間に付き合っていた人の話はお互いできるだけされる。その16。自分勝手な押し付けで笑った後の不運にも希望を持って挑む。その17。不運損からパワーをもらう。その18。不運関係が相談するときは何個の人であっても素直になっておく。その19。笑った原因を返していないかもう一度よく考えてみる。その30。不運に失敗していなかったも絶対失敗しはしない。